皆さんおはようございます。咳する人多いですね。私もそうなんですけども、風邪ではないみたいで、風邪の薬はなんか効かないんですね。なんか季節痛的な、大人の喘息だそうですけれども、守られたいと思いますけどね。今日からですね、週報の方に聖書の引用の箇所は書いておきましたので、メッセージの最中は開かなくても結構です。じっくり聞いていただいて、後でその箇所を開いてですね、確認していただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。最近ね、風呂敷が随分流行ってるってご存知でしょうか。そう聞いて私も本当かなと思いましてね、アマゾンでちょっと見たんですけれども、いろんなね、風呂敷がいっぱいありますね。この伝統的な柄の、風呂敷もありますし、そうかと思うと本当に新しい、すごくモダンなね、デザインの風呂敷があったり、さまざまな商品があるようです。でもね、皆さんどうでしょうかね、この実際に風呂敷包みを持って歩いてる人をあんまり見かけないんじゃないでしょうかね。私のイメージでは、風呂敷包みっていうと、お中元のシーズンとお歳暮のシーズンになると、テレビの中でね、お世話になったあの人でっていうことで、なんかこうワックを着た女性が、その風呂敷包みを持って訪ねていくって、そういうね、そのコマーシャルしか頭に浮かばないと言いましょうか。実際にはほとんど見ることがないんですね。あのコマーシャルでも実際にはほとんどが宅急便で送っちゃうでしょ、そういうものは。まあでもね、テレビのコマーシャルで、お世話になったあの人でっていうことで宅急便のトラックが出てきてもね、あんまり絵にはならないので、このワックの女性がこう持っていくと、そういうふうな、ことになってるんだと思いますけれどもね。このね、今お中元とかお歳暮というふうに申しましたけれども、私はね、小さい頃を思い出すんですね。そのお中元お歳暮の季節になると、私のおじいさんのところにはよくそういうね、挨拶に来る人が多い、そういう家だったんです。それ私はどちらかというとおじいちゃん子おばあちゃん子で、その家に随分いたらしいんですね。私もうろ覚えで、確かにそうだなと、家にもいたけれども半分ぐらいそっちの家にいたなというふうになんとなく感じているんですけれども、そのお中元とかお歳暮の時期になりますとね、その風呂敷包みを持ったお客さんが来るわけですよ。そうするとね、私楽しみにしてるわけですよね。何持ってきたのかなっていうわけです。それでちょっとこうね、目立たないようにちょっとこうね、覗いたりして、それ大体あのぐらいの大きさだから何だろうかなとかね、いろいろ想像するわけですね。でも中身わからないわけです。でもあのぐらいの大きさだから、もしかしたら私が一番好きな待っているカルピスかもしれないな、なんていうふうにね、思ってるんですね。まあ今はどうなんでしょう。昔お歳暮はね、カルピスはもう定番だったんですよね。それでね、お客さんが帰って、それでおじいちゃんおばあちゃん風呂敷開い、その中見せてね、まあ風呂敷を開いて置いててくれでしょ。なんとなく放送紙からね、よく分かんないけど何だろうと思ってるわけですよね。それで見るとカルピスだったりするわけですよ。そうすると大喜びしますよね。つまり風呂敷包みを持ってくる人っていうのは、何かプレゼントを持ってきた人なんだって、こうねピンとくるわけです。頭いいね、そういうことだけはね。そして、あのぐらいの大きさだったら、なんか重そうに持ってるから、軽そうに持ってるから、中身はね、軽そうだから、あら、カツオ節かなとかね、もしかしたらカルピスかなと、そういうふうに、まあなんか想像できるんだけれども、はっきりはわからない、開けてみないとっていうのが、風呂敷包みなんですね。まあ今司会の方に読んでいただきました聖書の箇所の中で、世の初めからですね、代々にわたって隠されていた秘められた計画が、今や神の聖なる者たちに明らかにされたのですと、そういうふうにありました。この言葉と、あの風呂敷包みにまつわる子供の頃の思い出がね、私には重なるんですね。神様のギフトがあって、 それは包みに包まれているので、隠れている。隠れているんだけれども、なんとなく想像はできる。でも実物は目にすることができない。だけれどもそれが今や明らかになった。今や神の聖なる者たちに明らかにされた。そう読むことができる。重ねて読むことができるんです。なんとなく分かっていたというのが、イエス様のお生まれになる前の時代、まだ包みにくるんであってですね、包まれていて、なんとなく分かるんだけれども、はっきりとは見えない時代。でもイエス様は来られた。新約聖書の時代になってですね、それが何だったのかということがはっきりと分かるようになった。まあそんな風に、読むことができると思うんです。今日の御言葉を読み返しますと、この神様の風呂敷包み、そして秘められたそのプレゼントは全ての人に向けられたものだ、全ての人に向けられていたものだということが分かります。なぜそんなことを言えるのかと言いますと、27節に、この秘められた計画が異邦人にとってどれだけ栄光に満ちたものであるかを彼らに、神様は彼らに知らせようとされたと、こうありますね。まあ私たちにはね、これを今の時代そういう分け方はしないんですけれども、当時のユダヤ人の世界では全ての人をユダヤ人であるか異邦人であるか、ユダヤ人であるかそうじゃない人たちかという、この2つに分けて考えたんですね。どっちかに属するわけです。まあ私たちはだから異邦人ですよね。どっちにも属さないという人はいないわけです。律法を知る民と律法を知らない民、律法を持つ民と律法を持たない民、この2つに分けて全ての人はどっちかに属していたわけです。ですからこの神様の計画というのは、もともとユダヤ人には風呂敷包みに包まれた形で渡されていてと言いましょうか、彼らははっきり中身は見えないんだけれども、見ることできないんだけれども、なんとなく想像することができるものとして、与えられていた。でも今や異邦人にまで、そのような風呂敷包みを持っていなかった異邦人にまで、全ての人にまで伝えられた。このギフトは全ての人へのものだったというのが今読んだところの意味なんですね。私たちはでも日本の今の社会でユダヤ人と異邦人に分けるという分け方しません。でも全ての人にと言われると、まあ分かりますね。全ての人ですから、男性も女性も、そして性的少数者と言われる人たちも含まれるわけです。全ての人ですから、道徳的な人も、まあそうでもない人も、あるいはまた全く逆の人も含まれるわけです。あらゆる人ですから、とにかく全ての人、とにかくあらゆる人への神様の贈り物だから、私への贈り物であり、そして皆さんお一人お一人への贈り物でもあるわけです。それを私たちは今目の前にしている、手に持っているということなんですね。それではこの包みを開いてみたいと思うんですね。何が中にあるんだろうか。それは27節にありますけれども、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望と書いてあります。これがその包みの中身なんですね。あなた方のうちにおられるキリスト、これを最初に読み解いていきたいと思います。そしてその次に栄光の希望というのは何なんだろうか、それを読み解きたいと思うんですがあなた方のうちにおられるキリスト、うちにおられるっていうことは、もちろんね、ここにいるとか、あそこにおられるとか、目に見える形でね、そこにおられるという意味ではないですよね。見ることできない。じゃあどういうことなのかというと、私たちの人生の中におられる、日々の生活の中におられるというふうに言った方がいいと思うんです。まあ、人生には日の当たる尾根道、気持ちのいいこの道を歩くような時もありますし、そうかと思うとなんかジメジメして暗くてですね、そういうような谷間の道を歩くこともあるでしょう。上り坂もありますし下り坂もありますし、 そしてまさかという坂もあるというふうに聞いたことがあります。そういうふうにおっしゃる方がいました。本当にそうだと思います。神様の導きに従わないで、いや私はこの道をというふうに進んで迷ってしまうこともありますし、そしてまたそこで怪我をしてしまうということもあるかもしれません。だけれどもいつもキリストがあなたと共にいてくださる、こういう約束、それがこの包みの中身の第一なんですね。ローマ人への手紙の8章28節にありますように、全てのことが相働いて益とされる、神様が共にいてくださり全てのことを益としてくださる、そのこと一つではそう見えないかもしれない、でも相働いて益となるようにしてくださる、そしてどんな時にもイエス様が主として共にいてくださる、そういう約束です。詩篇の119編の105節には、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす火、灯火ですか、灯火とあります。私たちのこの歩みを照らし出してくださる、次の一歩、またその次の一歩を御言葉をもって示してくださるという約束です。この灯火というのはサーチライトのように遠くの方まで見える、そういう火のことではないそうです。炭鉱に入るあの工具の人たちが持つようなこのカンテラのような、本当に足元だけが明るくなる、そういう灯火を意味する言葉だそうです。神様は次の一歩、次の一歩と信仰を持って歩むように導いてくださる。だけれども先ほど申しましたように、私たちはいや私はこっちの道の方がいいと思う、その道を行ってしまうということがありますよね。そして結局行き詰まってしまったり、問題が何か出てきて困ってしまうということがあります。それでもですよ、詩篇の145編の14節にありますように、主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいますとあります。なぜこの人は倒れようとしているんだろうか、なぜうずくまっているんだろうか、まさに神様のその道ではなくそうではない道を行ってしまった、そのことの故かもしれません。倒れそうな人ではないんですね、倒れようとする人を起こしてくださるんですね。今もう倒れつつある人、もう今うずくまってしまっている人なんです。つまり希望を失ってしまった人の姿がここにあります。でも主は起こしてくださる、主はご自分の私たちの人生に対する計画にその道に戻してくださる、そしてその倒れたこともうずくまったことも後から考えれば、ああそういう人心もあった、でもあのことによってという宝に変えてくださるという、そういう約束です。それがあなた方のうちにおられるキリストの意味なんですね。でももう一つの側面からこの言葉に光を当ててみたいと思います。あなた方の外におられるキリストではなくて、あなた方のうちにおられるキリストです。外ではなくて内なんですね。外の自分は何でしょうか。それは建前の自分です。かっこつけている自分です。内の自分、それは本音の自分です。ありのままの自分、もうちょっと言いますとみっともない、かっこ悪い、恥ずかしい自分ですね。イエス様はあなた方の外なる人と一緒にいるのではない、そうではなくてあなた方の内なる人と一緒におられる、内側の人と一緒におられる。つまりキリストは格好つけた、まあ、お面をかぶってですね、立派なふりをしている、まあ、私たちそうなりますよね。なんとかよく見られたいとか思ってしまう私たちでありますけれども、そうではなくて、まあ、本当のところどうなのだ、本当は自分は自信がないんだ、恥ずかしいんだ、かっこ悪いんだという、そういう私たちと共にいてくださるっていうんです。ですから私たちはかっこつけて祈らなくてもいいんですね。あるいはまたこんなことを思ってしまう自分、こんなことをしてしまった自分を恥ずかしく思いながら、こんなと、ね、祈って大丈夫なんだろうか、そんなことを思わなくてもいいのです。あるいはまたある時には半分信仰を持っているような、持ってないような、そんな自分がですね、祈るということもあるかもしれません。そんなことしていいんだろうか。それでもいいんですね。 半分信じられない、でも神様の前に祈る、そういう私たちを神様は知ってくださっているということです。そしてそこにいてくださるということなんですね。まさに慰め主、そしてまた癒し主であるイエス様の姿がそこにあります。まあ、ところで聖書で慰めるというふうに訳されている言葉はね、隣にいるとか寄り添うという意味なんですね、もともとは。ですからどんな私にも寄り添ってくださる神様、それがこのあなた方のうちにおられるキリストの意味です。このプレゼントの中身、素晴らしいものがありますね。そして2番目に栄光の希望とありました。栄光の望みですね。栄光の希望、この希望望みは私たちのうちにいてくださるキリストが、私たちのうちにキリストがいてくださるということと、まあ、いわば一体になっています。キリストがうちにおられて栄光の希望を示してくださる、栄光の望みを与えてくださるんですね。3つあります。まず第一は天国の望みです。数週間前にこの私たちの教会の仲間といいましょうか、メンバーのですね、ある方の お父さんが信仰を告白されました。その方はご高齢で入院中ですね。そしてまあもしかしたらいつ召されるかというような厳しい現実の中におられる方です。長い間私たちの仲間の、まあ、A さんとしましょうか。 A さんはイエス・キリストについて主を信じることによって罪が許される、神の子にしていただくことができる、そして天国に行くことができるんだということを長い間ね、そのお父さんに伝えておられました。そして、数週間前の日曜日の午後訪問したんですね。2回目です、私はその方に会ったの。1回目にお見えかかった時には多分ねすでにもう信仰を持ってるんじゃないかなと思いました。こう話をしていて、でも自分の口でですね、明確に信じますというふうにはおっしゃらなかったんです。そして私もね、あまりこう釜をかけるみたいなことをしてですね、なんかそういう言葉を引き出そうなんというふうにはいたしませんでした。でも今回、ね、2回目に会った時、まあ日によってね体調が随分違うそうですけれども、その日はとってもね元気でした。認知も少しというふうにお聞きしていたんですけれども、本当にこのそんなことを全然感じさせないようなね会話をしっかりとすることができたんですね。そして、その時にはですね、イエス様を信じておられるんですかというふうにお聞きしました。しっかりとした自分の言葉でですね、はい、私はイエス様を信じますというふうにおっしゃっていました。その方は自分がいつどうなるかわからないということを自分でご存知のようでしたね。でももういつ何があっても天国に行くことができるっていうことを喜んでおられました。まあね、これは幸いです。なんかね、こうもうね、ご高齢でもしかしたらもうね、なんていう方にね、あまりこの死んだ後の話っていうのはしにくいものでしょう。でもその方はもうご自分からね、もう私は大丈夫だということをおっしゃって、また表情にそのことが現れていました。この天国の希望を持って生き、そして世を去る人は幸いです。そして後から話しますけれども、誰でもそのような希望を持つことができます。天国の望みの次には、人生における希望ですね。このことについては先ほどすでにお話ししましたけれども、思いがけない大変なことが起こったときに、それも続けざまに起こるということが時々あるものですけれども、まあ、そしてそういうときにはね、本当にこう希望なんてね、どっかに飛んでいってしまう、目の前は真っ暗だというような本当に心が重くなってしまうような、そういう状況というものがあるものですよね。でもそれでも希望がある、それがこの栄光の望みなんですね。先日私の妻のですね、 友人の方が訪ねてきてくださいました。もう随分久しぶりです、まあ、遠いところに住んでおられる方ですので、しょっちゅう会うということはないんですね。まあ、詳しくはちょっと申し上げられないんですけれども、この方はご長女を交通事故で失っておられます。そしてご主人は本当にこの社会的には高い地位といいましょうか、そういう仕事をしておられる方なんですけれども、あることへの依存から抜けることができません。20歳を超えているもう一人のお嬢さんは中学生の時からずっと引きこもっておられ、そして、そのお子さんはそういう自分を受け入れることができません。そしてご主人もそういう自分の娘を受け入れることができません。頑張ればなんとかなるんだ、何やってるんだと、まあ、励ますつもりなんでしょう。でもそのことがこの娘さんにも苦しい、励ます本人お父さんも苦しいでしょう。そういうなんかね、こう息の詰まりそうな毎日だっていうふうに、まあ、妻にその方おっしゃったそうですね。そしてちょっとその別の空気を吸いたいということで、まあ、思い切ってこの東京の方に出てこられて、そして妻を訪ねてくださったという、そういうことだったんですね。まあ、非常に重い内容の話です。でもその方に会ってですね、あ、いかにも何かありそうな人だなというふうに思う人は一人もいないと思います。そして事実いませんでした。その方はね、確かに毎日空気がね、もう意見が詰まりそうだというふうに感じておられるかもしれないけれども、祈りにね、希望を見出しているんですね。祈っておられるんです。もう長い間祈っておられます。でも諦めないで祈ってるんです。そして私たちの教会の祈り会でも自分のことを祈ってほしいというふうに、話しておられました。本当にね、この方を拝見していて、うちにあるキリスト、そして栄光の望みということをね、なんか思い出させる、そんな方でしたね。まさにその言葉を生きている人だなというふうに思いました。人生における希望です。そしてもう一つはね、祝福の元いとなる望み、希望ですよ。まあ今ね、私が祝福の元になる、いや、そんなね、全くそんなことは似つかわしくないとか、ちょっとくすぐったいとかね、いろいろ感じる、思われるかもしれませんけれども、またそのような状況かもしれませんけれども、でもそのことを通してね、そういう自分が神様に愛されているんですよ、あなたみたいな人がね、なんで教会行ってんのにどうしてと言われて本当に困るってことはありますけれども、でもそういう自分だからこそ教会に受け入れられているんですよ、そういう自分を神様は愛してくださっているんですよ、神様はどのような人でも愛してくださっているのですという、その福音を伝える器として用いられるという、そういう望みです。栄光望みを生きることができる、それはあなたにもできると伝える、そういう望みなんですね。そういうものとなる、それまたはそういうものである、それが望みであります。これがね、風呂敷包みの中身なんですよ。あなた方のうちにおられるキリスト、そして栄光の希望、ね、それじゃあこの風呂敷は何なんだろうかということですね。何か包まれている、それが包まれているんですね、その内なるキリストと栄光の希望、それを包んでいるその風呂敷そのものは何だろうか。それはイエス・キリストによる救いですよ。イエス・キリストを信じるときにこのギフトをいただくんです。そして私たちはその包みの中身とともに自分のものとすることができるんです。ある人は言うかもしれません、いや、そんな風呂敷はね、包みいらない、そんなプレゼントはいらない、自分で自分の思いを生きたい、そのようなあり方を、そのような神様から離れたあり方を罪というふうに聖書では言うんですけれども、でもその罪を告白して悔い改めて、そしてイエス様が罪をあがなってくださった、新しく生きることができる、イエス様が十字架についてくださったから、そのように信じるときにその風呂敷包みを私たちはいただくことができます。でもね、そこで終わりだともったいない ね、 こう時々ね、風呂敷包みいただいてね、もうありがたそうにね、 床の間に飾っているそういう方もまあいらっしゃるかどうか、ね、でもそうもしそういう方がいらっしゃったら本当にもったいないことです。ただありがたがっていないでですね、その包みを開いてみましょう。その時にそこにはあなたのうちにおられるキリスト、栄光の望みという、私やそして皆さんの人生を支えてまた導く秘訣があるわけなんです。すべての人に差し出されているプレゼントです。どうぞ今日ですね、今日は招きの週でもありますけれども、このプレゼントを私はいただきたい、私はこのイエス・キリストを信じてそのプレゼントを私にいただきたいという方がいらっしゃったら応答していただきたいというふうに思います。一言お祈りをされていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。コロサイの信徒への手紙からあなたの御言葉を聞きました。あなたの呼びかけを聞きました。すべての人にあなたがこの風呂敷に包まれたそのプレゼントを用意してくださり、受け取ってほしいと願っておられることを今日聞きました。私たち先に受けたもの、そしてまたこれから受けるであろうもの、共にこの場にいることと思います。どうぞすでにその風呂敷包みをいただいた人たちは、ただその包みを大切に持っているだけではなくて、それを開き、内なるキリストが内に住んでくださっているということ、そして栄光の希望があるということ、その栄光の希望に従って生きていると生きるということ、その歩みを進めていくことができますように。そしてまたまだその包みをいただいていない方は、今日ぜひイエス・キリストを信じてこの包みを受け取ることができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。